経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、金融イコールですね、人々の資産を奪うツールということで、プロレス団体がなぜ借金、そして人々にクレジットカードの、ね、債務を持たせているのか、それについてね、横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。最近インフレの影響もあって生活が苦しくなり、クレジットカードや消費者金融などの借金を増やす人が増えています。債務者が返済できなくなると思いますが、貸し手側が信用力がない人に貸し付けを行い、リボルディング払いや高金利で消費者を返済不能にしているとしか思えません。なぜ国は規制をしないのでしょうかっていうご質問ですね。
これね、さっきの本質の話ね。そうなの。なんていうのかな、サラ金っていうの、消費者金融とかね、カード会社ね。こういったところを貸し付けるでしょ、信用力のない一般人に。で、これをやるっていうのはなぜかっていうことね。なんで信用力のない人に貸すのかっていう。で、これ、聞いてることなんだけど、まあ300万っていうのが一つのあれなんだよね。300万貸すと、もうこの人は飛ぶのよ。飛んで回って回るんだ
よ。まあ、返済不能になるってことですか。
まあ、簡単に言うと、300万っていうことは、まあ、利息 20% とすると、60万なのよ。利息だけで。年60万。これ利息だけね。利息プラス、あれだからね。だから300万が限度なんだよ。そうすると60万っていうことは、これ月5万なんだよ。
はい。
もう月5万、こっちだけで持ってかれちゃうと、もう生活ほとんどの人できなくなっちゃうよね。大体。これ利息だけ。じゃあ、プラス1万で返済に回してったとしても、1万かける300ヶ月なんて無理なんだよね、これ。
なるほど。
なかなか減らないから、こんなの。10年以上かかるわけよ。まあ、こうやって取ってはいくんだけれど、ほとんどの人、まあ、こういう数学的なことね、数字のこと、いくらまではできるかとかいうのは、まあ、計算したことないわけよね。で、はっきり言って無担保融資ってみんな高金利だからね。リボルビングバランスにするともう、黙っていても返済が少ないから、貸し付けが増えるだけなのよ。ここのところも。どんどん何も買わなくても貸し付け金だけは増えていくわけ。そうすると、実質的な最初に貸した金額っていうのはわずかのものなのね。例えば10万円なんかかっこいい服があったから買っちゃったとか。
はい。
それで1万円だけでいいですよってやるわけよ。そうしたら1万円ずつ減っていくわけじゃなくて、9万円に金利になるわけよ。まあ大体そうだね、2% ぐらいついてくって感じなのよ。そうすると肉18とかね。で、9万5000円とかになるわけよ。そしてまた1万円減ってっても、だからなかなか減らないわけよ。1万円ずつずっと返してっても、どんどん増えていくっていう。だから、貸し手側としては、もうはっきり言って、投資額って少ないわけよ。で、いつの間にかどんどん膨れ上がっていくわけよ、これ。で、時間とともに膨れ上がっていく。それで借金地獄にするっていうことの方が、実は結構ね、政策的意味でも大事なんだよ。ね、借金地獄。これはもう、金融の基本。
借金地獄の人が多ければ多いほどいいってことなんですか？
多いっていうよりも、まあ借金地獄が、そうだね、結構多い方がいいかな。あった方がいいんだよ。で、こういうのを国が規制するかどうかって言ったら、しないのよ、まあもちろん銀行とかも多少の規制はあるよ。規制はあるけれど、どんどん融資しなさいっていうのを最初はやるわけ。こっちのとこもどんどん融資しなさいってやるわけ。そうすると、借金地獄の人たち増えるよね。銀行でもそうだよね。まあ銀行の場合は担保取ったりするよね。まあ担保あるから、特に不動産とかだと担保あってやるわけだから、そんな最後不動産売ればいいっていうような話だからそんな心配ないんだけど。
しかも保証人がいますからね。
そうそう。もうこの借金地獄の人っていうのはね、頭の中背筋凶になるわけ。面白いんだよ、俺。背筋凶。だって借金地獄だから、もう頭の中もう円マークになるわけよ。もう目ん玉が。こういう目してるよ。なんでって、もう常にこれを追いかけ回してるから。もうとにかく銭だっていう風になるわけじゃん。で、とにかく銭だってね、目ん玉は円になってるんだけど、なかなかこれを追いかけ回す形になるんでしょ。で、この国家の上にプロレス団体っていうのがあるんだよね。プロレス団体はもうこれに対してそんなに規制すんなよっていうことなんです。借金地獄が増えて、背筋凶が増えて、これつまりわかる？通貨価値。通貨というものに対して、背筋凶の人が一番価値があると思ってるわけ。 銭。面白いでしょ。金を集める人じゃなくて、借金、地獄の人ほど背筋強になるからね。こういう人たちが増えれば増えるほど、通貨というものの信用力が上がるわけ。
うん、
だから、たくさんの人が生活苦しくなるように、国っていうのは生活を苦しくさせるっていうのが政策なの。え？言うでしょ。生活を苦しくさせるのが、プロレス団体の政治なの。だからこれをもうやってるんだから、そうすると借金地獄でしょ。生活を苦しいから背筋強になるでしょ。
うん。
お金に価値がある。
お金がなければって銭ゲバ教が増えるわけよ。生活が苦しくない人は銭ゲバにならないでしょ、実はね。この銭ゲバ教徒が増えた方がいいわけ。なんでって。この通貨って何って気づいちゃうじゃない。紙じゃないかって気づかせないようにさせることが大事なのね。わかる？これによって銭がないから、例えば人生とかがさ、もう大変なのは銭がないからって全て銭に結びつけるでしょ？実際言っても山の中で自給自足やってる人とかいるんだけど、そういうことには目をくれずずっとこの銭を追いかける生活をさせることが大事になってくるわけ。つまりね、何のために借金させて、借金地獄にさせるのかって言ったら、プロレス団体は通貨っていうものに価値を持ってもらいたいっていうことなんです。だから借金イコール通貨価値の信任だから。通貨への信任。通貨への信用か。信用っていうか盲信だな。正確に言うと。もう通貨が一番大事っていうふうに思うでしょ。だからこれはしょうがないんで。だからこういうことを気づいて、物事の本質って通貨じゃないよって気づいた人は別に借金とか一時的にね、あるかもしれないけれど、思わなくなってくるから。
うん、
もうほとんどの人はもう地獄に入っちゃった人は、背筋強から抜け出せないしね。一般の人でもこの苦しいっていう生活の中に入っちゃうと、背筋強から本当抜け出せなくなるんだよ。
うん、
だからこうなって苦しい。考えるしかなくなるからね。
だからこの人たちがもうなんとか助けてってなるわけじゃん、必ず。助けてってなったら次何になるって言ったら、こっちの方が BI を導入するわけ。
ベーシックインカムね。はい。
そうそうそうそう。はい、ベーシックインカム上げるから言うこと聞けよって、打てよとかさ、もう何でもやるわけよ。あ、はい、わかりましたってなるわけ。何でも言うこと聞くのを作るっていう制度でもあるんだけどね、借金っていうのは。だからこれは別に牛島くんじゃなくたっていいわけよね。牛島くんの借金っていうのは、だから実際言って世の中になんで牛島くんの借金を取り締まらないんだっていうのあるじゃん。
はい。
まあ、もっと取り締まってもいいんだけど、取り締まらないね、実際言って。まあ、これはね、民事不介入とか言ってさ、ね、取り立てにしても何にしても、民事不介入だから、警察も手出してない、いう話でしょ。で、借金地獄の人がもっと増えて、そういうまた、この牛島くんがいないと困るんだよ。
うん、
借金返済しなかったら殺されるとかさ、恐怖になってくれた方がいいわけよ。
まあ、よりコントロールできるってことですよね、その上から見たら。そうそうそう、お金を返さなきゃ、返さなきゃって思ってる人たちがいた方が、より簡単に支配できるっていうことですね。
そうそうそう。だからもう、銭でコントロールするっていう、まあこれ一つのシステムだから。だから、もう、金融屋で、あっき言って、この牛島くんがいてくれないと、このね、プロレス団体が支配できないってこと
なるほどね。
うん、というね、証みたいなもんだけど、結局、一般の人は、まあこのね、借金増えてるよ。だからインフレになって、もう言ってるでしょ、経済学では前からインフレになるなるって言ってても誰も対策しないでしょ、これ。そしたらこういうふうに自然になってくんだから、インフレ対策しなかったら。だから今後こういうふうになってくなってくっていうふうに分かったら、ちゃんと対策しておけば別に借金する必要もなかったじゃん。生活がインフレで苦しくなるって言ってたよね。だからインフレで苦しくなる前に借金しなくていいようにしていかなきゃいけないんだよ。まあもうすでになっちゃってるけれど、じゃあできるだけ借金をしないようにするにはどうしたらいいのかっていうことね。こんなインフレの時代でも。そういう対策は考えておかなきゃいけないよっていうことね。
はい。まあね、金融イコール人々を支配するツールでありですね。さらにその先にですね、人々の資産を奪うツールであると。それがまあ金融の本質だというところです。
そうそうそう。はい。
はい。元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。